りくださいますようにお願いいたします。この時を感謝し、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。皆さんおはようございます。またインターネットを通して礼拝に参加されておられます方々、おはようございます。こんにちは、こんばんは。4月に入りました。今日は第1週ですので、ここで外部11献金を捧げていきたいと思います。私たちの教会ではこの献金額の10分の1を教会外の働きのためにお捧げしています。今ここに3月分の外部11献金2万8千円を捧げていきたいと思います。共に心を合わせてお祈りしたいと思います。天の地の神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが教会の経済を祝福してくださっていますことをありがとうございます。霊的祝福を持って、また実際的な祝福を持って、あなたが与えてくださっていることを感謝いたします。必要が満たされていますことを感謝いたします。今この3月分の献金額の10分の1、2万8千円を教会外の働きのためにお捧げいたします。どうぞこれを清め、あなたのこの御心の前にお持ちくださいますようにお願いいたします。捧げの恵みに感謝し、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。先週は感謝と賛美とリバイバルキャンプが使わされていました。全員祝福のうちに帰国することができました。お祈りを心から感謝いたします。日本からはですね、47名の方が参加されました。それから北米からロサンゼルス教会、サンディエゴ教会、ニューヨーク教会、バトンルージュ教会、それぞれから牧師の方が参加され、牧師の方々が参加されました。それからその各教会の教会員の方々も参加されました。何日間か参加されている、ずっと参加されている方と、またゴスペルショーケースだけに来られた方など、部分参加の方とかいろいろありましたけれども、参加されました。60数名全部合わせると60数名になったのではないかなと、具体的な数は分かりませんけれども思います。祝福されたことを感謝いたします。で、その中でですね、ちょっと怪我とかそういうのが許されたんですけど、皆さんもご存知かなと思うんですが、佐藤伝道師の息子さんのルーク君で6ヶ月半の子どもさんがおられるんですね。で、今回ご家族で来られてたんですけれども、ついて翌日の最初の朝の正解の時に、司会の方がこのルーク君がベッドから落ちて頭の骨を折ったっていうことを聞きまして、私もびっくりして、頭の骨を折ったって、それ脳挫傷とかそういうことなのかなと思って、本当にびっくりしました。で、皆さんで心を一つにして、まずお祈りしたんですけれども、その時イザヤ牧師もおっしゃってましたけど、本当にこの賛美のと映像ですね、ご主人 の佐藤さん映像の方ですから、今回本当 の感謝と賛美とリバイバルキャンプで、そういうところにこのサタンは攻撃してくるということをおっしゃってましたけども、でも本当に敵は攻撃してくるんですけれども、そこに守りがあるんですね。で、私たちも本当に心配してたんですけど、2日ぐらいは見えなかったんですが、それから来られたらもうお元気に普通の顔をしてらして、抱っこされていました。で、淵野牧師がおっしゃったには、最初病院に行って、そこからまたいろんな、そこでいろんなデータがあって、 って、そのデータを持ってまた別の病院に行ったらしいんですけれども、2つともその病院のことは知らなかったんですけど、とてもいい病院に導かれたということで、特に2つ目の病院というのは西海岸で一番って言われているような、そのようなところに導かれたって言って、本当に神様の守りを心から感謝しました。でなんとその翌日だったでしょうか、路上ライブに行くんですね、翔子さんたちはね、それに一緒に連れて行ってるんですね。大丈夫なのって思ったんですけど、路上ライブにも連れて行って、その後はもう抱っこされたりして元気にしてましたので、本当に、あと少し経過は必要らしいんですね。一応まだ日本に帰ったらすぐに検査して、ちょっとの間は経過を見るということですが、本当に元気にしておられました。びっくりしました。それからあとですね、私は実際にはこのことは知らなかったんですけど、バスでボニーブレーハウスとか、あとハリウッドの路上ライブに行くんですけれども、帰る前日です、帰る前日だったと思うんですけども、最後の路上ライブですねとかボニーブレアハウスに行くんですが、9時出発なんですけど、なかなか、私はその時ホテル滞在組だったんですね。で9時出発なのになかなか出なくて、9時20分にやっとバスが出たんですね。で誰か遅刻している人がいるのかなと思った、なんとバスがパンクしてたらしいなんですね。でバスがパンクするってそんな頻繁にあることではないんですけれども、それもドライバーさんも知らなかったんですって。で、チームの方々も全然知らないで、みんなこう待ってるわけですよね。そしたらそのホテルになんかいた方かなんか、そのホテルに来たたまたま日本人がパンクしてるよって言って教えてくれたらしいんですね。でそれからそこで修理することはできないので、代替の車がバスが来るのに時間がどうもかかったようなんですが、誰も気づかずにあれで高速乗ったら大変なことになったって言ってたんですね。だからそういういろんなことがこう許されるんですけども、この本当に神様の守りがあったなと思うんですね。でそれにはもちろん行く前から祈ってますし、それから使わされるお一人お一人も毎朝も祈ってますし、そういう祈りもあるんですけども、やっぱり取りなしの祈り、本当に皆さんが取りなしてくださってるっていうのはすごく大きいなと思って、感謝しました。そんなことが起こりました。で今回はですね、空港からバスでちょうど20分くらいのところなんですね。トーランス市、トーランスというところにホテルに滞在しました。日本の、会社が経営しているホテルということで、とても行き届いたホテルだったんですけども、そこに滞在したんですね。で、20分ですか、空港から20分ですか、とてもそこに行くには便利でいいところですし、また今までダウンタウンに滞在してた時は周りが高層ビルで、なんとなく全体がこう灰色のような、窓から見えるのは灰色のようなビルだったんですが、そこは空港の近くということもあって、また近くにトヨタとかホンダとか日系の企業がたくさんあるんですね。でトヨタなんか広大な敷地でしたけども、でも今はもう東海岸の方に引っ越したとかで、そこはほとんど今は空っぽだとか言ってたんですけど、そういうもうこう広いところなんで、いかにもカリフォルニアっていうところです。外の青い空が見えるし、もうホテルの庭も木がいっぱいあるし、それに庭にはリスが来るんですね。もう野生のリスが来て、それが可愛くて可愛くて、動物好きな私はもうそれだけでもすごく恵みだったんですけど、そのような本当に景色のいいところで滞在することができました。で、空港から近いってことはいいんですけど、逆に言うと今度はボニーブレアハウスに遠くなるんですね。ダウンタウンを通過していかなければならないので、いつも30分ぐらいでボニーブレアハウスに行くんですけれども、1時間ぐらいかかるんですね。でダウンタウンを通過するのでちょっと渋滞があるんですね、どうしても。で1時間ぐらいかかるんで、そこが遠くなってしまうっていうのは残念なのと、あと今まではダウンタウンにいましたので、ボニー、アズサ街には3人集まったらこう自由に行けたんですけど、あずさ街には行けないんですね。だから今回はあずさ街には行けませんでしたけれども、そのように、あっちが良ければ多少こっちがっていうのはあるんですけれども、そのようなところに、滞在することができました。で、ちょっと私が乗ったドライバーさんは運転が荒かったので、渋滞しててちょっと走って止まるごとにガクッ がクッとこうなるんですね。で気分悪くなってくるんですよね。で一人の方もとっても気分悪くなってきて、で午前中3回とも午前中行こうと思ってたんですけれども、1日目は大丈夫だって、2日目、まあ自分の体調もあるかもしれないんですけど、2日目の時の帰りがですね、やっぱりなんかこうガクガクッとして、だんだんだんだん気分悪くなって、で午前中だけ行くのに行きに1時間かかって、帰りは1時間はかからないんですけど、1時間弱40分ぐらいでしょうかね。でなんか気分悪くなってそして3日目はもうホテルにいようと思って、それで3日目1日中ホテルにいたんですね。そんな風に変えた方もおられますし、またホテルにいるはずがやっぱり行こうと思って行った方もおられますし、そのようにして最初の着いた日の翌日は全員がプレイヤーチャペルですね、チャーチオンザウェイのプレイヤーチャペル全員が行って、で午前中に乗りました。で午後からはハリウッドに行きたい人とか、ボニーブレアハウスで祈りたい人とか、ホテルに帰りたい人とか、選択なんですね。ですから翌日からは朝の聖会、夜の聖会は皆さん一緒ですけども、日中はいつも自分が選択したところに行って過ごしていました。そして、ヨハネ森牧師はその路上の方の担当でしたので、プレイヤーチャペル以外は毎日路上の方に出ていましたね。1日目はなんかすごく暑かったようですが、路上の方に出ておられました。私は一度も行ってないので、その路上の方はブログしかわからないんですけれども、そのようにして過ごしていました。そして、帰る日の前日の夜はいつものようにドクタースティーブさんですね、ブラダースティーブさんが来られて、今回は全部でプロデューサーの方なんかも来られて11名の方が来られて、そこで、エントリーした13チームが賛美をしたんですけれども、本当に思うのが若返ってるんですよね。世代交代してるんです、本当に。で去年今年と私2回続けて、その前はずっと行ってなくて2回続けて参加させていただいてるんですが、去年はそうでもなかったと思うんですけども、今年は13チームの中に2チームがエシュルンちゃんと、あとクリスティーヌって白馬に来られる、14歳って言ってましたね、そのお嬢さんが、まあ、子供なんですけど、あとの11チームは全部大人なんですけども、圧倒的にまた女性が多いんですね。1チームだけ前田牧師のサムエル君が男性で、あとの、13チーム、11チームだから10チームですか、あとの、そうですね。でその中の2チームだけです、中年以降のチームは本当に中年以降と言われても、牧師の虹のチームは若いね、シオンちゃんとルッチャがいますけれども、まあ、あと、サムエル君もそれに入ってましたね。それとラスポーザで、あとはもうみんな若いお嬢さん方ですね。もう本当にイスラエルなんか行っても世代交代してるなっていうことはすごく思うんですけど、今回特に思いましたね。やっぱり賛美っていうので、若い方たちがすごくこうなんて言うんでしょう、関心を持って、だから賛美の力じゃないかなと思いますね。で皆さんそれぞれにもいろいろな素敵なお洋服で、賛美されていました。でその日は前回も短いメッセージとかあったんですけども、なかなか皆さん来るのが遅いんですね。8時ごろ来られたんですね。聖火は7時から始まってるんですけど、8時ごろ来られて、それから13チームがあって、その後もなんかこう交わったりなんかして、なかなかお帰りにならないんですね。で11時になったんですね。でもどうしようもなくて、結局もう今日は予言も何も語らずに、これで祝祷して終わりましょうっていうことで終わりました。ですからその時に聞くメッセージは聞けなかったんですけど、翌日語ってくださったと思いますけれども、そのようにして月曜日から、土曜日まで安全に過ごすことができたことを感謝しています。それではですね、今日は1分動画、すべては益となるということで1分動画を一つ見ていきたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマはすべては益となるです。前回は感謝のことについてお話ししました。なぜすべてのことについて感謝をするのかというと、第一テサロニケ5章18節、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですとあり、私たちがすべてのことについて感謝することを神様が望んでおられるからです。またローマ人への手紙8章28節には、神がすべてのことを働かせて益としてくださるとあります。私たちの目には悪いと思われることが許されるのも、その後ろに神様の最善の計画が用意されているからなんです。時には私たちの想像していた問題の解決や結果と違うと思うこともあるかもしれませんが、神様の最善で最高の解決が表されます。さて、神を愛する人々とありますから、イエス・キリストを救い主と信じている人々です。それだけで感謝すれば益になるのと思いますが、聖書では神様を愛するとは神に聞き従うことを言っています。夫婦で考えると分かりやすいと思います。エペソ書5章には夫は妻を愛しなさいとあり、妻は夫に従いなさいとあります。中には私の家は逆転し、妻が全ての権力を握っているという家もあるかもしれませんけど、夫が妻を愛するように神様は私たちを愛してくださっています。私たちは妻が夫に従うように神様に従っていく必要があります。愛してくださる神様に従っていくとき、全てを感謝していく中で、最悪と思われたことも全て益となることを見ていくのです。ではまた。
佐藤伝道師もルーク君を抱っこしながらカメラを撮ってたんですけど、この辺に頭があるじゃないですか。でこんな大きなカメラを持って、私カメラの端がルーク君の頭にぶつかんないかと思ってね、心配しながら見てたんですけど大丈夫でしたね。今日は1分動画、すべては益になるですね。でこの感謝ですね、感謝の教えっていうのは元からあったんですが、はっきりと開かれていたわけではなかったんですね。でそれがマーリン・キャルザー氏を通して大きく開かれました。で開かれる前ですね、パウロ牧師は感謝の教えをこのように聞いていたって言って、あるこう例えを出してるんですが、あるお宅にこの泥棒が入って、少ししか残ってないわずかなお米を取られてしまった。でその時に家族が帰ってきて、その貴重なお米がなくなっているのでとても落ち込んだ。でじゃあということで感謝を始めるわけですね。でその時に、神様お米はなくなってしまいましたけれども、誰も命を取られませんでした、ありがとうございます、感謝しますっていうわけですね。またお米はなくなってしまいましたけど、自分たちが取ったわけではない、自分たちが罪を犯したわけではない、神様ありがとうございます。またお米はなくなってしまいましたけれども、私たちは健康です、神様ありがとうございます。そのようにしてこう感謝するわけですね。そして何とも言えないこの平安が来たっていう、そういうタイプの感謝だったんですね。でここで重大な問題があるんですよね。皆さんお気づきになると思うんですけど、ここでどんな問題がありますでしょうかね。この感謝、いろいろ感謝してるんですよね。命を取られなかったとか、自分たちが盗んだわけではないとか、この私たちはそれでも健康だとか、こう感謝してるんですね。でもここで大きな問題っていうのは、なくなったお米、なくなったことを感謝していないんですよね。すべてのことについて感謝しなさいってことは、いいことも悪いこともすべてを感謝するんですけども、この感謝というのはなくなったこと自体を感謝していなくって、なくなった以外のことを感謝しているんですね。でこの感謝の祈りというのは、私たちの周りに起こる失敗とか、どうしてこんなことが起こるんだろうというような、そのようなことですね、そういうこととか、このマイナスの面ですね、そこに光を当てる、 この教えなんですね。もちろん良いことも感謝するんですが、良いことも悪いことも感謝する。ですからこのマイナスに光を当てるっていう、そういう良いこともまたマイナスにも光を当てるっていうのが感謝の教えなんですね。で、マイナスの益となるこの主の働きを見るっていうのは、これは画期的な教えです。マイナスが益となっていくわけです。もう逆転するわけですから、画期的な教えなんですね。で、この教えっていうのは今日司会者の方に読んでいただきましたけれども、この今日の御言葉ですね、第一テサロニケ5章の16から18ですね。それからローマの8の28ですね。これが土台となっています。これが土台なんですね。この2つの教えからこれはなっています。で、このローマの8の28、先ほど読んでいただきました、愛する者のためにはすべてが益となるということですね。ちょっと開いてみましょうか。ローマの8の28、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。このすべてが益となると言ってるんですが、ここにはですね、神を愛する人、すなわち神のご計画に従って召された人々ということで、聞き従うという条件がここにはついているので、この聞き従うという条件の上で、すべてが益となるということをここで言ってるんですね。で、この2つの教えから、この、画期的な教え、これはなっています。この感謝の教えはなっています。で、この2つの教えを通して私たちの問題とか困難とか失敗ですね、それらにおいて主の恵みを見るという、この特別な祝福があるということを覚えておいていただきたいと思います。で、私たちはその恵みをこの神によって開かれたんですね。このことを語ってくださいました。これが1分動画、すべては益となるということですね。それからですね、メッセージの方に入らせていただきますけれども、今日は第一テサロニケの5章の16から18とローマ人への手紙の8章の28節、今日はですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプの中でパウロ秋元牧師を通して語られたことをお話しさせていただきたいと思うんですが、その中で開かれた箇所というのはこの2箇所と、後で開きますが、人の働きの16章の24から25ですね、これ後で開きます。ここが開かれました。そして最初にですね、キャンプの時に言われたことが、この今のキャンプを見ておくようにということですね。今どういうキャンプになっているか、どういう状況かっていう、神の技がどのように表されているとか、そういう今の状況を見ておくようにということを言われました。で、それはですね、これから主が大きな働きを成していく時に、この今の状況が分かってたら、主が働きをなしたときに分かりますよね、どういうふうに違ったかということが。ですから何をなされたかが分かるために、今のキャンプをしっかり見ていく。賛美の働きでも、こう今いっぱいこうチームが出ていろいろ働きが進んでいますけれども、一番最初は歌詞を出しなさいって言われたときは、へのへのむひじでも出すとか言って、白紙でも出すとかいう、そういう段階から来てるんですよね。だから今の賛美の働きを見ると、本当に進んだということが分かるんですけど、それを見ておかないと、別に神様はなさなくて、この前からこんなだったんじゃないみたいになってしまうので、状況をしっかり見ておいて、その上で神様がどのように働きをなしてくださったかということを見ていっていただきたいと思うんですね。で、神様はこの感謝の教えを通して私たちの神に愛ですね、それを体験させようとしてくださっているんですね。そして私たちはマーリン氏を通して感謝の教えがこの開かれました。で、マーリン氏は困難とか問題に光を当てているんですね。でもこれは別にマーリン氏が考え出したことではなくって、この教えっていうのは 悪いことも感謝する、この教えっていうのはこの2000年前からすでにこの教えとしてあったものなんですね。でも開かれていなくって、それが周り石を通して今開かれてきたわけですね。そして良いことはもちろんですが、悪いと思えることの中にこそこの良いことに勝る祝福があるわけです。で、良いことも悪いことも感謝するということですけれども、このむしろ悪いことの方が良いことに勝る祝福があるんですね。でもその祝福を受けるためにはやっぱりその悪いと思えることを通っていかなきゃ、ですから棚ぼた式に何をしないで祝福っていうのは来ないですね。悪いことから来るものっていうのはやっぱりそこを通っていく、そこで信仰が必要ですよね。そのことが必要となってきます。で、神様が何度も何度も感謝することと全てが益となることを私たちに教えてくださっています。この箇所からもメッセージをもう何回も聞いてると思います。で、また感謝と賛美聞き従いはメッセージの中で聞かないことはないと思います。で、何度も何度も教えてくださってるんですね。で、それはですね、この私たちがまだこの体験していく領域がその中にあって、で、それを通して表される神の栄光があることを言っていると思われます。まだまだ私たちが体験していく領域があるわけですね。で、その体験していく領域の中で神の働きを見る重要なポイントっていうのがあるんですね。で、それはですね、決してこの短いスパンで短い期間で見ないっていうことです。長いスパンで見ていく、この長い期間を通して見ていくっていうのがとっても大事です。で、すぐ神様が働きをなさる場合もありますし、もう何十年もかかってこう働きをなされたり、ロシア系ユダヤ人との関わりなんかももう20年も経ってから開かれました。そのようにしていろんな働きというのが即働きがなされる場合もありますけれども、時間が必要な場合がかなりあるんですね。ですから長いスパンで見ていくということがとても大事です。で、この長いスパンで見るということも実際的にこの言うと完全ではないんですね。だから短いのはダメ、長いのでは見るんですが、何で見るかっていうと永遠のスパンで見ていく。短いのはダメですね。長いので見るんですが、長いだけでは不十分、永遠のスパンで見ていく。私たちは永遠というそこ のスパンで見ていくってことが大事であるっていうことですね。そして例えばですね、亡くなってしまった方との関係っていうのは、もう方は亡くなってしまったから、もう方との関係はもうこれで終わりだと私たちは思いやすいです。でも亡くなった方、私たちが永遠に生きるものとして全て終わっているわけではないんですね。後で何が起こるか、亡くなっている方でもですよ、後で何が起こるかわからないので、この永遠のスパンで見ていくってことがとても大事なんですね。で、以前にも言っておられましたけど、パウロ牧師はおっしゃるんですね。だから私は亡くなった方の悪口は言いませんって、どこでまたお会いするか分かりませんからってもうこの人聞いてないからいいわじゃなくって、永遠のスパンで見ていくとどこでどうなるか分かりません、だから言いませんとおっしゃってましたけど、そうなんですよね。この永遠のスパンで見ていくということはとても大事なんですね。で、全てが益になるということはこの聖書が言っている言葉なんですね。で、聖書が言っている言葉は真実ですし、必ずその通りになります。もちろん条件があるものは条件に従わないとその技は表されませんけれども、必ずそのようになるんですね。で、完結していくものなんです。だからもしもまだこのことが益となっていないということがあるとしたら、皆さんの中にあるとしたら、それはまだ途中の段階なんですね。完結していない状況です。ですからまだその期間が必要なのか、またはまだこう悔い改めたり、なんかこう条件があるのか、条件が満たされていないのか分かりませんけれども、その場合は途中の状況であるということを覚えておいてください。ですからまだ益を見ていないということに関しては、この土台となる2つの言葉ですね、第一、テサロニケの第一と、それからローマの8の28ですね、この御言葉を、この土台となるこの2つの御言葉ですね、これを土台として、そして信仰を持ちつつ永遠のスパンで見ていくということがとても大切になってきます。 そして私たちはこれからこの世の命を全うしたときにみんな天国に行きますよね。で、天国に行った私たちっていうのはキリストに似たものとなる、この栄華されるわけですね。で、それは書いてあるからみんな栄華されるんです。どんな人でも栄華されるんです。で、今私たちはこの天国に行く、そこに山だとしたら、山の頂上が天国だとしたら、この山を今私たちは一生懸命こう毎日毎日登ってるわけですね。天に向かって山登りをしているわけです。そして必ず皆さんがその頂上に立つ、いけない人はいないって言ってるんですね。必ず頂上に立つ、そのように聖書は言ってるんです。必ず頂上に立つというのは完全に清められたものとして、キリストと同じ、キリストに似たものとなって、そして栄華されたものとなるってことを言ってるんですね。だから聖歌について、いや私は罪があるし、私はそんなに清められない、完全に清められてキリストに似たものになんかなれないとか、もしそんなような思いをされる方があるとしたら、この聖書が言ってる完全に聖歌され、そしてその頂上に立つんだって、もう聖書が言ってるんだから私が立てないかなと思っても立つんだって、もうそこにぜひ立っていっていただきたいと思うんですね。で、この聖歌においてもですね、完全に聖歌される、栄華される、そのことにおいても、また全てが益になるということにおいても、神様が言ってることですから必ずそれはなるんですね。で、私たちははっきりとその結果を見ることができるんです。そして、でも自分自身の中で何が益になったかなっていう、こういうふうに疑問に思っていることがあったとしても、天に行った時にそれをはっきりと見ることができるんですね。それとまたその恵みが表されるに至るまでに、自分に気づかなかったいろいろなところでこの神の助けがあったっていう、いろんな方々の助けもあったんだっていうことを見ていくわけですね。で、一つの例としてパウロ牧師が言っておられましたけれども、幼稚園に入るときですね、どっちがいいかってお聞きになったと思うんですけど、どっちがいいかって幼稚園に入って、で送り迎えがあったり、給食でしたっけ、お弁当があるんだったかな、ある方がいいというふうに審査が言われたので、じゃあそっちにしたらいいということで言ったときに、祈って聞いてくださいっていうふうに言われたんですね。で、ちょっと面倒くさかったから祈らなくて、そっちがいいんだったらそっちにしたらいいと思ったらしいんですけど、で祈らなかったら回線に行かせないって言われたんで、ちょっとトラブルも起こってもいけないかなと思って、祈ったらやっぱりそっちの方がいいということで、そちらの幼稚園に行くことになったんですけども、その幼稚園は福音派の牧師の方がされている幼稚園だったので、福音派から出てきてちょっとそこら辺でこうトラブルがあったみたいで、でも最初は入れてくれたんですけども、よく調べたらパウロ牧師の子供さんということで、お父さん面接をしますということでお父さん面接があったんですよね。で、入ったんですけれども、お父さん面接をして子供さん入ったんですけれども、後で分かったらしいんですけども、その時にパウロ牧師をこうずっと立て上げてくださった石川浩二先生っていう方がおられたんですけども、石川浩二先生とも結局福音派の方でこう別れてしまって、断絶のような感じになってたんですけど、その時にその幼稚園の校長先生は石川浩二先生にお聞きになったそうなんですね。そしたら大丈夫ですよっていうことをおっしゃってくださった。面白いこと言ってましたね。大丈夫ですよ、ちゃんとした人ですよっておっしゃって、そう言ったかどうか分かりませんけどって、でも入れるようにちゃんとそういうことを言ってくださった。でもそれは全然分からなかったんです。後になって分かったんですね。ですから恵みが表された中において、後でいろんな人の助けがあったということも私たちは見ていくことになるということを言っていました。ですからこの短い期間ではなくて、永遠っていうその長い期間を持って見るっていうことがとっても大事なんですね。で、そのためには神から絶対に離れないでください。敵はこうなんとか神様から離そうとしてきますね。いろんな策略を練ってきます。神様から 離れないでずっとこう神様と共に歩むということが大切ですね。で、神様は決して私たちは話はしません。もうあなたはいいですとか言いません。ですから私たちが自分から離れない限り話されることはありませんので、ぜひ、この神様から離れずに、この共に神様と歩む信仰を持ちつつ歩む、その共に歩む道を選び取っていっていただきたいと思うんですね。でやっぱりそこには忍耐も必要となってきます。いろんな問題も許されてきます。ですから全てを感謝するということはその一つ大きなこのポイントとなってきますので、全てを感謝しつつ、神様と共に歩むというその歩みを成していっていただきたいと思うんですね。でそしてもう一箇所開かれたのが使徒の働きの16章の24から25ですね。これは帰る日の朝開かれたところです。使徒の16章の24、25ですね。16章の24、25ですね。パウロとシラス の投獄されたあそこですね。使徒の働きの、16章の24、25ですね。ここにこのように書いてあります。この命令を受けた監視は2人を奥の牢に入れ足に足かせをかけた。真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。この牢の中でですね、真夜中パウロとシラスが賛美の歌を歌ってたんですね。うるさいって思う人は思うかもしれないですね。でも聞き入っていたんですね。もうさあと流したんじゃなくて聞き入っていたんですね。でこの後たくさんの救いが起こるということがここで書いてありますよね。でここから賛美について語られたんですね。で今回のこの、感謝と賛美とリバイバルチームっていうのは以前はマーリン子どもアメリカチームって言って子どもたちも春休みで参加してたんですね。そのチームとして始まったんですけども、この中心的なことは感謝ですね。でそこに今このリバイバルが結びついてきて、で、子どもたちも少なくなったってこともあって感謝と賛美とリバイバルキャンプっていうふうにマーリン氏も昇天されましたので名前が呼び方が変わりましたよね。でそのようになってき、ました。でリバイバルの働きっていうのはこの感謝を土台としているんですね。感謝を土台としてこのリバイバルの働きというのは、進んでいきます。でこの感謝の2つのポイントですね。感謝の2つのポイントと言って語られたんですが、感謝の2つのポイントですね。この一つというのが全てのことを感謝する、これが一つ目です。全てのことを感謝する、これが一つ目のポイントですね。これはつまり祈りの対応ですね。祈り、全てのことを感謝する、これは祈りの対応です。祈りの対応になっていきますね。これが一つ目なんですが、で二つ目っていうのはこれが賛美をするということが語られました。ですから感謝の二つのポイントは全てのことを感謝する、祈りを持って全てのことを感謝するということと賛美する、今回このことが語られたんですね。これが二つのポイントとして語られました。そして、マーリン氏を通して導かれていった中でこのリバイバルが結びついてきたんですね。そして、リバイバルが起こり始めた中で、そして土台は聞き従うことと感謝をすること、この土台にいつも聞き従うということがあるんですね。 リバイバルが起こり始めた中で土台はこの聞き従う、このすべてのことを感謝するということは、聞き従うという対応が必要ですから、すべてが益になるためにはローマでも聞き従うというその条件が入っていますね。ですからこの土台は聞き従うことと感謝すること、聞き従って、そしてすべてのことを感謝して、そして賛美するということですね。このことが語られました。で、今とても多くの賛美の曲が与えられているんですね。で、これはリバイバルの土台となってきます。で、最初は歌集を作りなさいって語られて、白紙かもわからないけど歌集ができました。そしたら今度賛美隊を立てたと主が言ってくださって、そして市内さんで賛美隊が立ちましたよね。それから賛美の働きというのはぐーっとこう引き上げられて、今本当に賛美が用いられるようになってきました。そして、ゴスペルショーケースにおいてはですね、13チームが、賛美をしたんですけれども、すごくこの霊的な力が強まっているというふうに感じたっておっしゃってました。で、この霊的な賛美ですから、どんどんこの練習すれば技術的にこう上達していきますよね。で、それとは違う部分が働いていると思った。それが霊の注ぎかけですね。そのようにおっしゃってました。それは路上ライブをしたり、施設で、コンサートをしたり、またいろんなところでコンサートをしたり、いろんなそういうことを通してこの霊の注ぎかけを受けて、この霊的な力が強まっているということを言われてたんですね。そして今こう賛美の働きがぐーっとこう引き上げられているんですけれども、それはこのリバイバルの働きの道を開く、そのため、それとともにこのリバイバルの働き自体のためであると思われます。ですから賛美がリバイバルに大きく用いられていくわけですね。人々の救いに大きく用いられていくわけです。で、今回でも若い方がたくさん参加されたっていうのは、やっぱり賛美が若い方をこう導いてくるんじゃないかなと、私もすごくその賛美を通して若い方が行ってみようかなってなるのかなとこう思ったんですが、ここで、賛美の働きが引き上げてられているのは、このリバイバルの道を開く、またリバイバル自体の働きのためであるとこう思われるんですね。ですからこれからこの聖霊の働きとともにですね、この聞き従いを土台とした聞き従いと感謝ですね、それを土台としたこのリバイバルが起こってくると思われるんです。で、今まで聖書なんかも見ても、この一人の人の癒しを通して多くの方が救われたりとか、この癒しのないリバイバルはないっていうふうに今までも言われていましたけど、そのようにこのリバイバルが起こってきましたけれども、これからですね、この聞き従いと感謝を土台としたリバイバルが起こってくると思うんですね。で、聞き従いと感謝を土台としたリバイバルっていうのは、今まで見たことも聞いたこともないリバイバルなんですが、そういうリバイバルが起こってくると思います。で、この感謝には感謝の2つのポイントは、すべてのことを感謝するということと賛美、この両方が入っていますから、やはり、このすべてのことを感謝することと、この賛美の働きっていうのが、本当にこれからのリバイバルの働きに大きな力になってくるんだなと思いますね。で、この聞いたことも見たこともないような聞き従いと感謝を土台としたリバイバルっていうのが、これから私たちは見ていきますし、私たちがその働きを担っていくものとなっていくと思います。その中でお一人お一人が用いられていきますね。で、実はこの聞き従いと感謝を土台としたリバイバルですね、そこにこの終末の扉を開く、大きな鍵があると思われます。で、今ですね、世界のいろんな国からですね、風の響きの曲のダウンロードがされているそうなんですね。で、こんなところからっていうのは、もうたくさんの国々からダウンロードがされているそうです。で、それがなんでそんな世界のあちこち、と思うようなところからまで広がっているのか、それは分かりませんけれども、でも実際広がっているんですね。ですから神様が広げることを通して、この直接こう働かれる、で、それが今起こり始めていると思われます。 で、この世の終わりの時ですね、人々の救いとそれから神の働き、このリバイバルに感謝が用いられ、賛美が用いられるんですね。で、いつも主の御手のあるところ、その働きを進めるとかではとても大事です。今ここに主の御手がありますね。主の御手のあることを進める中で、さらに大きなこの栄光を私たちは見ていきます。ですからすごくこう賛美がこれから大きく用いられ、感謝と賛美というのが聞き従いの土台の上でですね、大きく用いられていくということが今回語られました。ですからもうすでにリバイバル起こり始めていますので、御心をお一人お一人がなすべき、このいろんなことを語られていると思います。御心を行っていっていただきたいと思います。で、主の御手のあるところからは引かない、御心を行う、定年はありませんとおっしゃってましたある程度の年齢になるともうちょっとゆっくりしたいっていう人が中にはおられるそうですが、定年はありませんというそうですのでできる限り頑張っていただきたいと思うんですね定年は私たちが死ぬ時と軽挙される時だそうですでも年齢ごとにもちろん体も弱ってきますから、それなりのする奉仕というのが出てくると思うんですが、よく言われますね、定年はありませんとか。で、みんなで思わず笑ってしまったんですけれども、この永遠というスパンで考えていくと、パウロ牧師がおられて、そこに20代の、シオンちゃんとジョイちゃんかないたんですね。そしたら、今は違うように見えるけど、その頃になってみてください、皆さん1万20歳と1万80歳で大して変わりませんでしょとか言うね、もう本当永遠で見たら10万何十歳とかね、永遠で見たらそうでしょ、変わらないじゃないですか、お友達みたいじゃないですかっておっしゃってんですね。思わずみんなで笑ってたんですけど、でも私の言ってること間違ってますかとかおっしゃってて、永遠で見たらそうですよね、1万20歳でも1万80歳でも大して変わらないですね。もうそういうふうなスパンで私たちは見ていく必要があるっていうことですね。そして賛美の働きは主の栄光のために動いています。でそれは多くの人たちの救いに結びついていきますので、ぜひこの感謝を強め、また賛美を強めていっていただきたいと思います。今回は語られたことを語らせていただきました。4日間にわたって語られたことなので、1回では語り尽くせないので、これからまたこのさらに詳しく部分的なことなども、語ってくださるかなと思うんですけれども、今日はそのことを語らせていただきました。それではこれでメッセージを終わらせていただきます。天の地の神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日は感謝と賛美とリバイバルキャンプの中で、あなたがパウロ秋元牧師を通して語ってくださったこと、語ることができたことを感謝いたします。聞き従いを土台として、この感謝と賛美がいかにこのリバイバルの働きの上に大切かということ、あなたが語ってくださったことをありがとうございます。どうぞお一人お一人がさらにこれからあなたに用いられる器として、あなたに聞き従っていくことができますように導いてください。また助けを与えてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝してイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではいつものようにここで癒しの祈りをしていきたいと思います。それではも、罪の悔い改めと、また、同時に求める時を持っていきましょう。共に祈りましょう。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたが今この場にご臨在され、癒しの働きを豊かになしてくださっていますことをありがとうございます。お一人お一人のこの祈りを聞いてくださっていますことをありがとうございます。どうかお一人お一人に深く深く触れてくださり、完全なる癒しと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって ってお一人お一人の体と精神に、この与えて攻撃を与えてくる病の力、イエス・キリストの身によって縛る。またお一人お一人の体と精神に攻撃を与えてくる病、与えてくるこの病の霊をイエス・キリストの身によって縛る。イエス・キリストの名によって縛る。出て行け。天のお父様、あなたが今お一人お一人のこの体に触れてくださっていますことを感謝いたします。イエス・キリストの名によって命ずる。お一人お一人の体よ、精神よ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの名によってお一人お一人の体と精神の癒しを宣言します。感謝します。あなたが豊かに働いてくださり、御業を起こしてくださったことをありがとうございます。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは祝祷を持って、ハレルヤ賛美し、祝祷を持って礼拝を取りたいと思います。どうぞお立ちください。私たち一同と共に今より常しえまでもありますように。アーメン。